こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。自分を操り不安をなくす究極のマインドフルネスは、メンタリスト大豪が心理学、マインドセット、瞑想を組み合わせて不安やストレスへの向き合い方を解説する実用的な自己啓発書である。中心にあるのは、外部の環境を完全に変えようとするよりも自分の認知、注意、行動の扱い方を整えることで漠然とした悩みを減らすという考え方である。本書のマインドフルネスは単なる瞑想技法に限定されず、今自分が何を感じ、何を考え、何に反応しているのかを観察する態度として説明される。科学的知見を参照しながらも、読者が日常で試しやすい呼吸散歩、イメージトレーニング、自己客観視の方法に重点を置いている点が特徴である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、不安を消す前に不安の輪郭を明確にする本書の出発点は、不安そのものを敵視するのではなく、まず何に対して不安を感じているのかを明確にすることにある。漠然とした不安は対象がはっきりしないために思考の中で膨らみやすく、同じ心配を何度も反復する状態を生みやすい。そこで本書は、今自分が抱えている感情、身体感覚、頭に浮かぶ予測を切り分けて観察することを重視する。これは問題をすぐ解決する技術というより、問題と自分の反応を混同しないための準備である。不安を言語化し、状況を冷静に把握できるようになると、対応すべき現実的な課題と、まだ起きていない想像上の恐れを区別しやすくなる。この区別ができないまま、瞑想や気分転換をしても、根本的な不安のパターンは残りやすい。だからこそ本書では、マインドフルネスを静かに座る行為だけでなく、自分の心の動きを観察し、曖昧な悩みを扱える大きさにする認知的な作業として位置づけている。次に、反覚思考から抜け出すための注意の使い方。本書で重要な対象となるのは、不安が不安を呼ぶ反覚思考である。反覚思考とは、過去の失敗や将来の危険について同じ考えを繰り返し、解決に向かわないまま精神的な負荷だけが増えていく状態を指す。本書は、こうした状態では思考が深まっているように見えても、実際には注意が狭まり、判断力や行動力が低下しやすいと説明する。その対処として提示されるのが、今ここに注意を戻す練習である。呼吸、歩行、周囲の緑、寛大の感覚などに意識を向けることで、頭の中の予測や後悔から距離を取る。重要なのは、気そらして忘れることではなく、思考に巻き込まれている自分に気づくことである。気づきが生まれると、同じ不安を考え続ける以外の選択肢が見えやすくなる。日常の短い場面で注意を切り替える練習を重ねることにより、ストレス下でも自動的な反応に流されにくくなるという点が本書の実践面の核になっている。さらに、感情と行動を分けて自分を客観視する本書の特徴的な考え方の一つは、感情が湧くことと、その感情に従って行動することを分ける点である。不安、怒り、恐怖、劣等感は自然に生じるものであり、それ自体を完全に消そうとすると、かえって感情への執着が強まる場合がある。そこで本書は、自分を他人を見るように観察する視点を持つことを勧める。例えば、自分は今失敗を恐れている、自分は今否定されたように感じていると距離を置いて捉えることで、感情が事実そのものではなく反応の一部であると理解しやすくなる。この自己客観視は、冷淡になることではなく、感情に支配されずに次の行動を選ぶための余白を作る方法である。仕事上のトラブル、人間関係の緊張、挑戦前の不安などでは、感情の強さが判断を急がせる。本書のマインドフルネスは、その瞬間に一泊置き、感情を認めた上で行動を選び直す実践として説明される。そして、根拠なき不安を根拠なき自信へ変える発想。本書は、不安の扱い方だけでなく、挑戦を妨げる思い込みの修正にも神幅を湧いている。特に印象的なのは、根拠なき不安を根拠なき自信に変えるという発想である。多くの不安は、十分な証拠に基づく予測というより、失敗したらどうなるか、嫌われたらどうするかという想像から生まれる。であれば、同じように未来が確定していないなら、自分には試す価値がある。失敗しても学べるという方向に認知を向ける余地がある。本書は、無責任な楽観主義を進めているわけではなく、行動する前から自分を止めてしまう過剰な予測を弱めることを狙っている。根拠なき自信とは、結果の保証ではなく、未知の状況に入っても自分は対処できるかもしれないという姿勢である。この姿勢があると、失敗を人格の否定として受け取るのではなく、行動の調整材料として扱いやすくなる。マインドフルネスが注意の訓練だとすれば、この部分は挑戦を可能にする解釈の訓練と言える。最後に、瞑想だけに閉じない日常型マインドフルネス。本書で紹介される実践は、専門施設や長時間の訓練を前提にしたものではなく、日常の中に組み込みやすい点に特徴がある。 呼吸を整える、散歩する、自然に触れる、イメージを使って気持ちを切り替える、短い瞑想を行うといった方法は費用や道具をほとんど必要としない。これによりマインドフルネスを特別な修行ではなく、ストレスへの反応を観察し直す生活習慣として扱える。ただし本書は速攻的に不安を消す魔法の技術を示しているわけではない。読者レビューでも指摘されるように、純粋な瞑想論としての詳細な体系化よりも不安やストレスをどう捉え直すかに重点が置かれている。そのため瞑想の専門的な理論や長期的な訓練体系を求める読者には物足りない可能性がある。一方で心理学的な考え方と短い実践を組み合わせ、まず生活の中で試してみたい読者にとっては入り口として使いやすい構成になっている。結論として、本書は不安やストレスに悩みながらも専門的な瞑想書には入りにくいと感じる読者に向いている。特に考えすぎて行動が止まりやすい人、失敗への恐れが強い人、感情に振り回されず冷静に判断したいビジネスパーソンには実用的な示唆がある。得られる利点は瞑想の手順を知ることだけではない。不安を言語化する、反過期思考に気づく、感情と行動を分ける、根拠のない恐れを挑戦可能な認知に置き換えるといった日常的なメンタル管理の枠組みを学べる点にある。類書と比べた特徴は、マインドフルネスを宗教的、精神論的なものとしてではなく、心理学的な自己観察と行動選択の技法として説明していることである。一方で瞑想そのものを深く体系的に学ぶ本ではなく、不安対処を中心にした実践書として読む方が適切である。入門書としての読みやすさと、すぐ試せる行動レベルへの落とし込みが本書の現実的な強みである。ご支援いただける場合は、メンタリスト第5ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。